背景ライジャパジ構成、今日のテーマはテコの原理を見極めるです。テコの原理を見極める、20対20の法則ってご存知でしょうか。全体の売上の8割を2割の人が売り上げているとか、働きアリで言うと全体の2割のアリが8割の働きをしているとか、そういう法則のことです。で、テコの原理を見極めるというのは、この効果的な2割がどこにあるのか、どこが効果的な場所なのかというのを見極める的なお話です。で、ちょっと間が空きました。先週の木曜日に長野に出張にて行って、そこでちょっと燃え尽きたじゃないですけど、体調崩してしまって、で、しばらくあかん、これはあかんって状態になってました。まあ、今日もまだ絶好調で、本来の調子ではないんですが、なんだろう、今年の1月1ヶ月間、体調崩して仕事できなくなったんですけど、それにちょっと近い予兆みたいなものを感じた。今日朝起きた時、ズーンって体と頭が重いみたいな感じになったんで、ちょっとこれはしばらく気をつけた方がいいなと思ってます。で、原因は、アキレス腱断裂中にうまくリフレッシュできなかったことと、で、その分を仕事にぶつけてしまったことですね。基本土日はなんかリフレッシュなんか入れてるようにしてたんですけど、サウナにも行けないし、岩盤浴にも行けないし、運動もできないしってことで、まあ一応ギターちょいちょいやってはいたんだけど、それでも、なんていうか、結局仕事しちゃってたんで、それが蓄積しちゃったかなと分析してますです。で、まずコメント返しからです。約1週間前ですね。午前中カロリー禁止で集中力アップへのコメント、愛さんから。以前朝ごはんを食べない16時間ダイエットを試したことあります。あ、ですいません。なんかコメント読み上げが聞き取りづらいと、クレームではないですけど、いただきましたので、丁寧に、まずコメント全部読んじゃいます。愛さんから、以前朝ごはんを食べない16時間ダイエットを試したことあります。食べずに仕事すると、患者さんの耳元でお腹がグーグー鳴るという状況になってしまいました。おう、なるほど。まあ私もなりますね。確かに、そうか。あれですね。お仕事柄、お腹の音響きそうですね。しかも、お腹のすぐそばに患者さんがいますもんね。あ、またコメント読まずに。いや、やっぱこのスタイルじゃなきゃ無理だな。ちょいちょい、コメントと、いや、いいな、別に。まあ、多分、付き合い長ければわかりますよね。もうこれでいいです。このままいきます。結構聞こえるようで、お昼もうすぐだよ。お腹すくよね。などと言われることも。あんまりにもグーグーなると、お互い気まずいので、消化も兼ねて朝食べるようにしてます。休みの日に自宅で作業するときは午前中はカロリーを取らない方法で集中すればいいですね。そうですね。ぜひ、休みの日だけでもやってみてください。まあ、あと、あれですね。水とか飲むと結構お腹鳴るのを防げるかもですね。ぜひ、試してみてください。です。で、今日のテーマが、テコの原理を見極めるです。で、実際、結構、なんだろう。売上の8割は、なんだ、効果をもたらす部分って全体の2割ぐらいだったりしますって事例をお伝えすると、2つ私のとこでもあるのでお伝えします。SEO と YouTube ですね。まず、今頑張ってるのが、マイクロソフトオフィススペシャリストっていう試験対策の講座とか本とかを押し出していくことなんですが、それに関して SEO と YouTube どっちも試作やってます。で、SEO 記事は、2本の記事が全体の8割どころじゃなく9割以上のアクセスを集めてます。たった2本の記事が。だいたい2、30本ぐらい記事上げてはいるんですけど、そのうち9割の働きをしているのがたった2本の記事です。で、続いて YouTube が、YouTube も今は確か20本ぐらい動画が上がってるんですが、その全再生数のうちの 95% を1本の動画が叩き出してますです。で、ちなみに YouTube は一応数字もお伝えすると、今6000回再生になりましたね。そのめっちゃ働きあり的な動画が6000回再生。やっぱ今月中に1万1回いかないかぐらいは伸びそうですね。で、チャンネル登録数が160です。こんな風に結構、なんだろう、細々した全体的に全部の動画が平等に働くとか、全部の記事が平等に働く、全部のコンテンツが平等に働くってことはなくて、必ず偏りが出てきます。で、じゃあどこにまず優先して着手すべきかっていうと、その働きありの方、全体の8割を稼いでくれる2割のコンテンツの方です。 で、なので、これを見極めて作業するのと、全く見極めずに、もうとにかく、頭からコンテンツ作っていくのだと、効率も変わってきます。効率も効果も変わってくるはずです。どこがテコの原理なのか、まあ、というよりは、どこがテコの原理でいう力点なのか、ですね。どこをちょいとつつけば、ポーンって跳ね上がる部分なのかっていうのを見極めて、そこに力を入れる。で、ただし、まあ、先に言うと、他のコンテンツは力抜いていいのかっていうと、そんなことはないです。で、まあ、何のために他のコンテンツを置くのかっていうのは、まあ、目的は多分大体この2つになって、1個はメインとなるコンテンツへの集客をするためです。私の YouTube 動画で言うと、モスに2時間で合格する動画っていうのを1本上げてて、そいつがもう圧倒的に再生回ってる。他が、多くても200回再生とかなんだし、こいつだけ6000回再生とか回ってるんで、こいつが回ってはいるんですけど、こいつに焦る、アクセス集めるために、例えばモスなんとかって他のキーワードで入った人が別のコンテンツ見てからの、その2時間で合格する動画ってするみたいな、ちょっとこれコードで説明するのむずいですね。みたいにする。これが1個目の目的。そのメインコンテンツへの集客のために他の動画を上げるってのが1個と、で、もう1個が、本当の集客目的への集客動線って言ったんですかね。です。ちょっとここはあんま話してもしょうがない気がしたので、飛ばします。で、お伝えしたかったこととしては、どこがテコの原理なのかを見極めるってことです。やっぱ今日、ダメですね。なんか全然話せない気がします。で、ちょっと、それとは別件になるんですが、私がやろうとしてること、としては、というよりは、なんか始めようとして動けてない方は、そのどこにあるのかを見極めて、それだけまず作っちゃう。例えば、レビュー系の YouTube やりたいんだったら、まず間違いなくめっちゃ回るのが、デスクツアーです、デスクツアー。なんで、あんまり回らないもので様子見るより、もういきなりデスクツアー動画撮っちゃって、で、公開しちゃって、様子見た方が早かったりします。で、それが回るから、あ、じゃあ、それに付随した。デスクツアー内で紹介してるガジェットの動画作ろうって言ってやっておくと、そのデスクツアーから入ってきた人が何この商品って言って、その動画も見るようになる。っていう風に、いい循環が生まれる。まず、テコの原理で言う力点に位置するものをさっと作っちゃう。で、もちろん、一発目にそれだと、多分そこまでクオリティの高いものできないと思うんですけど、でもクオリティが高いかどうかってのも見られないとわからないですよね。動画で言うとそう、動画も、本も、SEO 記事もそう。まず見られ、たくさん見られないと、それがいいものだったのかどうかっていうのは分からないので。で、少なくともデスクツアー動画、仮にガジェット系の YouTuber、ガジェット系 YouTuber としてデスクツアー動画上げたのとしたら、まあ一応回りはするし、多分一応何件かコメントもつくはずです。で、なので反応が分かる。で、これを逆の順番でやってしまう。例えば、めちゃくちゃニッチな商品のレビュー動画みたいなのポンって上げて、それで様子見るってしちゃうと、回らないしコメントもつかないから、その動画が良かったのかどうか、一番知りたい情報である視聴者からのフィードバックっていうのが得られないんですよね。で、なんでそういった意味、顧客からの反応、見てほしい人からの反応を得るっていう意味でも、テコの原理で言う、力点になる、当たる箇所に、まず、コンテンツを投下するっていうのが重要になるはずです。まあ、ブログしかり、なんか、まあ、ブログですかね、主に、ライジャパ受講生にお伝えするとしたら、ブログでまず記事書こうと思ったら、もういきなり一番見られるであろう。もっと言うと、もうちょっと具体的に言うと、ボリュームが大きいかつ、勝てるであろうキーワードからまず書いてしまう。ってすると、うまく、歯車が回り始めるはずです。ぜひ実践してみてください。で、それとは別件で、ちょっとこの体調不良中にいろいろ考えたこととか、あと、この間の長野市長で久しぶりの現地での講座のをやってみた感想について、つらつらお話ししようと思います。まず、長野でやった現地の講座なんですが、すごく楽しかったです。3時間で、なんだ、もうリハーサルとかなし、動画の事前収録とかもせずに、一発勝負でやってきました。カリキュラムだけ詳細に練っておいて、これに3分、これに2分とか、それこそ分刻みのスケジュール組んでおいて、で、あとは様子見つつ、微調整ですね。あ、ここ引っかかってるから3分じゃなくて5分にしようとか、 あ、ここは順調だから3分じゃなくて1分にしようとか微調整しつつ、きっちり3時間で収めてきました。で、現地でやって思ったのが、やっぱめちゃくちゃ情報量多いなってことです。いい意味で。その、顔とか空気だけで分かるんですよね。今言った説明が伝わったのかどうか。で、私、まあ、現地での講義もやってはいたし、多分同じぐらいかな、オンラインと現地での経験、半々だったんですけど、直近だともうずっとオンラインでばっかやってたんで、最後に現地でやったのは、1社目の会社にいた時なんで、6、7年以上前かな、多分。だって、オンラインについては、去年の4月から6月にやってたって状況だったんで、久しぶりの現地で改めて思った。オンラインでも、まあ、なんとなく、表情を見れば、あ、今の説明わかりにくかったんだなとかがわかるようになってたんですけど、それでもやっぱ現地での教えた時の空気、情報量の多さっていうのは現地でしか得られないものだなと思いました。なので、なんか講座本当に作るってなったら、できれば現地で何回かやってから収録して流すってやった方がいいのかもしれない。まあ、現実問題、そんな、時間かけてはできないんですけどね。とりあえず動画で撮って出して反応を見て、質問あったとこは撮り直すか、追加で動画撮ってっていうのが現実的なやり方になってしまうんですけど。でもやっぱ現地とかオンライン、リアルタイムでの講義っていうのは、オンラインで収録す、オンライン講義を主戦場とするんだとしても、定期的にやった方が、なんだ、講師としてのスキルアップにつながるし、講座のブラッシュアップにもつながるなと感じましたです。で、ただし、まあもちろん当たり前なことなんですけど、動画講義と比べてめちゃくちゃエネルギー使うなってことです。動画だと、まあ休み休み撮れるんですよね。調子、まあ撮り始めて調子悪かったら別の日にっていうのもできるし、あ、今日調子いいなって時はもう一気にガーンって撮ることもできる。調子いいと私、本当に調子いい時は3時間分ぐらい一気に撮れたりするんですけど、それは言い過ぎかな。それは言い過ぎかもしれない。2時間ぐらいかもしれないですね。撮れたりするんですが、調子悪いと本当に、あ、もう5分の動画すらこれはあかんわってなるので、で、その調子を見つつ撮れるのが動画のいいところですね。で、あと時間を奪われない。時間を固定されない。もう何時にやろうと構わないので、今日はやめとこう。今日やっとこう。あ、やっぱ今日調子悪いからサウナ行こう。とか、あ、旅行、やっぱ旅行行く。やっぱ旅行行くことはならないですけど、ってできるんですけど、現地とかオンラインでの場合は、何月何日の何時から何時って固定されるので、そのスケジュールロックされてしまうし、しかもそこに向けて体調管理とかをしなきゃいけないので、やっぱ、その意味でもエネルギー奪われるし、収録中と比べて現地で講義やってる時の方が集中力も使うので、めちゃめちゃエネルギー使うなって感じました。で、一方で めっちゃ集中して講義できるので、なんだろう。フィードバック得られるもの、あ、この説明だと分かりにくいんだ、あ、この説明だと分かるんだっていう、私が発した情報に対して得られるフィードバックの質も高くなるというか気がしましたです。なんでやっぱ現地オンラインでの講義は結局どこまで自動化したとしても切って切り離さないというかやめないようにしたいなと思いましたです。で、もう一個が、まあ、関連するんですけど、モスに関しても、ちょっと現地での講義も挟んでいった方がいいんだと思います。まあ今これ、現地での講座、一回も挟まずに収録して、結構いいものができちゃってはいるんですけど、それにしたって、多分マーケティングがうまくいったりないのって、モスを受ける人が見れてないからなんですよね。どういう人が受けようとしてて。どういう人が講座を買って、どういう人が講座を買わずに本で勉強しようとして、で、どういう人が本で独学まで、独学で合格できて、どういう人が本で挫折していくのかっていう、その、どういう人？人が見れてない。ただ数字でしか見れてないので、それが多分今、マーケティング施策うまくいってない原因だなと思ってて。で、その情報を得るためにも、ちょっとオンラインで講座をやるのはありかなと思います。で、今日言ったテーマであった、テコの原理を働かせるで言うと、モスの一般レベルの試験、全5章あるんですけど、それで言う、モスエクセル試験のテコって4章なんですよね。ちなみに4章の内容は数式関数です。数式関数。あの、足し算、掛け算、引き算とかやったり、あと、関数は簡単なものしかやらないんですけど、サム関数とか、あ、 アベレージ関数とかその辺。で、そこさえ解ければ正直他は自力でどうにかなるってところなんで、その4章の部分だけオンライン開催でちょっと講座をやってみて、で、どういう人が受けてるのかをつかみつつ、あと、私、ジャパソンへのファン化も狙いつつ、で、かつ私の講師としてのスキルアップにもつなげつつってやれるといいかなと思います。で、まあ、冷静に考えるとこれさっさとやってるけばよかったんですけど、なんでできなかったかっていうと、多分変に格好つけてたからっすね。あと、動画講義の楽さを知っちゃってたから、まあ、要は格好つけてたし、変にサボろうとしてたのかもしれないです。で、そう、格好つけたりサボったりしてうまくいくことって何もないんですよね。いいことは何もない。ので、格好つけずに、サボらずに、泥臭くいこうと思います。で、とりあえず、オンラインの集客は、まあ、これも、プラットフォームなんて頼らねえよって格好つけてた部分があったんですけど、一旦、ストア化で、頼みでいこうかなと思います。ストア化内で、モスの講座は、一個だけしかないので、で、しかも個別、まあ、こっからちょっとマーケーの話になっちゃうんですけど、それは、1対1で、完全カスタマイズ型のモス合格講座ってなってるんで、で、これと比べて選ばれるようにするには、まあ、さっき言ったコンセプトで全然戦えるんですけど、もう4章特化講座ですね。モスのエクセルの一番難しい部分は4章です。4章さえ受かれば他は独学で受かれます。で、競合の講座が何回か受講する想定なのに対して、私の講座は1回こっきりで終わらせるって感じですかね。で、かつ1対1じゃなくて、まあ、何人か、少人数、最初は少人数でやるけど、何人かに対してまとめてやるって感じで、やっていこうと思います。で、まあ、それで日銭稼ぎにもなるか。そう、むずい。やっぱ改めてむずいなと思うのが、7つの習慣風に言うと、P と PC のバランスですね。これ何の略だっけ？プロダクトとプロダクトクリエイティビティだっけな。要は、金と金のなる木。もしくは、金の卵と、金の卵を産むダチョウです。金と金のなる木の方がわかりやすいですかね。で、特に、その自分でビジネスやるってなった時に難しいのがこの二つのバランスです。金と金のなる木。で、私の今やってることで言うと、金のなる木って何かっていうと、例えば、Kindle 本だったり、あるいはオンライン講座だったり、あと、ま、本だったりするわけです。で、ところが、この金のなる木だけで生活費賄えるようになれば、もうあとは金のなる木にだけ注力していけばいい。で、この金のなる木の特徴としては、収穫まで時間がかかるってことです。本も出して、一発、とりあえず40万ぐらいもらったんですけど、丸3ヶ月かけて40万ぐらいもらったんですけど、で、それで売れなければもうおしまいですし、レビューがつかなければ実績としても使いづらいですし、本のメリットってやっぱ実績なんですよね。本出してます。で、その本もこれだけ好評です。各大学とかでも使われてます。大学で、この本を使って、私自身が実際講師しましたみたいな実績があると、めっちゃいろいろ売りやすくなる。で、本自身の売り上げよりも、本での、本出してる、そしてその本が好評を得てるって実績の方が、重量ではあるけど、これ話それてるんで置いといて。で、そう、金のなる木って、なかなか金にならないっていうのも特徴があります。まあ、Kindle もそうですね。まあ、一応、1ヶ月目から1万稼げはしたんですけど、それにさて、労力対、費用対効果で考えたら、もう全然少ないっす。めっちゃ、結構時間かけて、2週間ぐらいかけて作って、この2ヶ月で累計2万なので、2週間がっつり私がもし働いたとしたら、まあ、仮に記事だとして、現実的ではないな。現実的なところを言うと、まあ、1日5万だとしても、70万なんですよね。2週間って。で、ところが今2ヶ月で2万なんで、そう。めっちゃ金になりづらいってなります。金のなる木っていうのは。で、一方で、金の方はすぐ金になるんだけれども、持続性はない。で、この二つのバランスを取ることが重要です。で、すごくわかりやすく言うと、自分のコンテンツは割と金のなる木になりやすくて、で、クライアントワークってのは金になりやすいかな。性質上ですね。 じゃあ成果報酬でクライアントワークした場合は別になるんですけど、です。で、今の私みたいに、もう自分のビジネスでやっていこうって決めた後、どうなるのかっていうと、金の方に注力 しにくくなって、精神的にも。で、ついつい金のなる気ばっかりに力入れちゃって、で、どうなるかっていうと、一時的に金欠になりやすいです。で、なんで両方ともバランス取ることが重要。どっちが偉いとかではなくて、もちろん最終的に金のなる木をどんどん育てていって、金のために働かなくていい状態を作れると、もうそれで一旦ゴール。あとはお金のことを気にせずに金のなる木をひたすら育てていけばよくなるので。で、ただそれを目指す過程が難しいですね。この二つのバランスを取るのが難しいなと感じました。ウェブライターで言うと、ブログをひたすら書くのか、クライアントワークやるのかのバランスですね。で、ブログが仮に月3万とか、ちょっとうまくいき始めると、クライアントワーク1回切ってブログ全部やりそうになるんですけど、もうその間が怖いんですよね。ブログだけで20万稼げるようになるまでの間、その間、クライアントワーク全部切っちゃうと、もちろん、貯金はどんどん減っていく形になるので、です。で、かといって、じゃあ金のなる木、ブログをもうもっとマネタイズするべく、金を稼ぎに焦っちゃうと、そのブログの質も落ちちゃってうまくいかなくなるみたいな感じです。ということで以上。めっちゃ話広がりましたが。てこの原理を見極めるでした。で、今日は私はこの後、アキレス腱のリハビリに行って、なんか本当はバリバリいろいろやりたいことがあるんですけど、なんか結構体的にイエロー信号出てる、黄色信号出てるので、ほどほどにやります。ということで今日も無理です。頑張っていきましょう。以上ジャパンでした。